聖書を読み出します。新約聖書の386ページ、テモテへの手紙の1、第3章の8節と9節をお読みいたします。386ページ、テモテの手紙の1、3章の8節と9節です。新約聖書386ページ、テモテへの手紙の1、3章の8節以下。同じように奉仕者たちも品位のある人でなければなりません。二枚舌を使わず、大酒を飲まず、恥ずべき利益をむさぼらず、清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人でなければなりません。以上です。高校生の、聖書家の授業をですね、してきましたけども、その時のですね、チャプレンも聖書家の授業をやっていまして、チャプレンの授業はですね、皆さんよく聞くというですね、生徒たちがよく聞くという話を聞いたので、先生の授業はどんな授業をしてるんですかって聞いたら、いやいやいやいや、一言言うだけだですね。で、何かっていうと、この授業っていうのは神様の言葉の授業だから、寝ると滅びるよってで、そう言うとみんな真剣な顔して起きて聞いてくれる、それだけじゃないのっていう、寝ると滅びるよっていうのはどういうことかな、じゃあ自分がそれは言うかなって言うと多分言わないだろうなと思うんですね。で、授業ですね、一番嫌なのは騒いだりですね、するのが一番嫌でも、注意したりですね、怒鳴ったりですね、する先生たちもたくさんいますけど、僕そんな経験はそんなないんですよね。で、生徒たちがですね、なんかですね、話し始めてですね、ごめん、ちょっと静かにしてくれるかなって言うと、シュッと静かになるんですね。で、またなんかですね、寝てる生徒がいるとですね、これからちょっと大切なこと言うから、ちょっと起きてくれるかなって言うと起きてくれるんですね。だからそんなにその授業でそのギャーギャーギャーなって困ったとかですね、授業ができなかったっていう経験を7年間してこなかったので、まあ、学校の授業の崩壊とかなんとか聞くと、なんでかなと思いながらですね、そのニュースなんかを見ておりました。で、ある時ですね、生徒にですね、なんで他の授業では騒ぐのに聖書の授業じゃ騒がないのって、まあ、教会に来てるですね、授業を受けてることを聞いたらですね、先生が得体が知れないからですって言うんですねまあそうだろうねって、1週間にまあですね、会うのは1回だけ、しかも教会の牧師、しかもなんか後ろに神様を抱えているの得体の知れない、そのですね、牧師がですね、ちょっと静か、怒りもしないんですよ。だからですね、普通怒ったりなんかするとまた反応するんでしょうけど、怒りもせずに静かに、ちょっと静かにしてくれるかなって優しく言われると、いや、みんなですね、緊張してですね、ちょっと先生怖いんですって言われるから、いやいやいや、そんなつもりじゃないんだけどなって。でもなんかですね、高校生がいろいろ言ってくれたのは、いや、先生の後ろにはイエス・キリストがおられるっていうのは、やっぱりみんなどこか感じてんだと思いますって言われた時に、そうだよねって、だって教えてるのは聖書ですからですね、そりゃそうでしょう、聖書の御言葉を話してるわけなので、そういうところを敏感にやっぱり感じ取ってんだろうなと思いながらですね、その、高校生との話をしておりました。まあ、その人の中にとかですね、その人の後ろに一体何があるかっていうのはやっぱり大切なことなんし、それは敏感にみんな感じてることだなというふうに思うのです。で、今日はですね、パウロの手もての手紙は牧会書簡と呼ばれているもので、まあ、エフェソの教会の指導者であった若い手もてに、パウロがですね、職務の手引きとか偽りの教師に対する警告とか、まあ、そういうものをですね、若い手もてにですね、指導しているところです。で、今日の聖句はですね、奉仕者の資格について、まあ、奉仕者の資格について教えているんですけども、まあ、奉仕者の役割というのは貧しい人々や病気の人々の奉仕、その奉仕者を選ぶにあたって大切なことは何か。で、パウロはですね、まず何が大切かっていうと、まず品位だというふうに言うんですよね。品位を保つと、品位、その品位っていうのは何かなって、品位があって、しかも清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人、ってそれは一体どんな人なんだろうって、品位があって清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人、でも思い浮かべると、ああいう人だなっていうのはきっと皆さんも一人一人にあると思うんですね。 ああいう人だなっていう品位があってですね、まあ、それはきっとですね、その人自身はですね、きっとそのことにですね、あまりそうしようと思ってやってるわけじゃなくても、周りがその人をそういうふうに見ている、まあ、多分その人の中心にですね、信仰の秘められた真理っていうのが確実にあるから、それをみんなが見てるのだなっていうふうに思うのです。で、先週ですね、ラジオ、朝の早くラジオですね、まあ、ラジオ体操の後のですね、番組を聞いてたんですけども、健康の話だったんですね。で、健康の話で何の話してたかっていうと、カバンの話をしてましたですね。カバンっていうですね、カバンの中身の話をしていてですね、カバンの中身を見ればその人の健康が分かるんですみたいな。で、誰が話してたかっていうと、心療内科の先生で、ああそうかってですね。で、ですね、まだ2回目ですね、しか聞いてないんですけども、カバンの中のですね、どういうふうにカバンの中に収められて何を持っているかで、持っているものをどういうふうにですね、扱っているか、それでカバンに表せる精神状態を解き明かして治療に生かしていますみたいな話ですね。ドキッとしますね。自分のカバンの中身は何が入ってて、ちゃんと整理されて入れてあるかって、まあそういう人たちは多分多いと思うんですけどですね、その整理されているカバンがぐちゃぐちゃになっていくときに、ちょっと気をつけた方がいいですよって、心が乱れてるんじゃないんですかって、まあ、そんな話をですねしてました。まあ、その人のですね、荒れた心の現れがカバンの中にあるというですね。ですからよく若い女性がですね、カバンをひっくり返しているのを見ますが、まあ、きっとそのカバンの中にですね、確かなこれがあったはずだって言いながら、でぐちゃぐちゃにしてるからわからない、多分そういう精神状態の中におられるんじゃないんでしょうかって、そのレジを言ってて、そうだなというふうにですね思いました。本当にですね、その中に一体何があるか、まあ、今日ですね、パウロは奉仕者の資格として信仰の秘められた真理を持っている人、それがきちっとですね、自分の心の中にあるか。私たちは神様が共にいてくださる、神様が共に働かれている真理を自分の中にいつも持っているだろうか。すべての働きの中に信仰の秘められた真理を持っているならば、安心して今日も整えられて生きていくことができるんじゃないかなっていうふうに思います。きっと周りの人たちは私たちの中に一体何があるかっていうのを多分きちっと見ておられるっていう。そのことのゆえにですね、私たちは自分たちの中にある御言葉っていうのを大切にしていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは若きテモテに対して、奉仕者の資格として、品位と、そして清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人というふうに教えてくださいました。どうか私たちの中に、あなたの御言葉によって、清い良心の中に信仰の秘められたものであることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。今日は呉教会の月1回の礼拝があります。どうかそこに集まってくる人々の上に豊かな主の祝福があり、その礼拝が祝福されていきますように。今日もルーテル保育所、谷類幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や怪我や災、また新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、そのために働いておられる方々の上に主の祝福と癒しの御手が一人一人に差し伸べられていきますように。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。